ですね、ヘブル人への手紙の4章ですけれども、ここでの学びのテーマは、神の民の安息、神の民の安息です、この9節のところ、安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。安息が神の民に残っている、というところですね。学んでいきたいと思いますが、まず1節に、こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。今この話はこういうわけでというふうに書かれているように、3章からの話の続きになっています。私たちはこの前3章の7節から聖霊が言われている通りですというところで、詩編の95編の引用が、を学んだんですね。でここで、この今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。どのような御怒りを引き起こしたかというと、神様がいろいろな不思議な技を行っていたのにもかかわらず、彼らは信じないで荒野をさまよって40年間一つの世代がそこでさまよい死に耐えてしまったというこの、ことだったんですね。それで、10節11節のところに3章ですね、憤ったんだと。で心が迷って道を悟らずに怒りを持って、そして最後のところに、決して彼らを私の安息に入らせないって、このように神様が言われました。出エジプト記からレビ記、そして民数記のところに、私たちはイスラエルの民がその荒野をさまよってカデシュバルニアのところまで来たのにもかかわらず、彼らは入ることを拒んで神様を信じなかったためですね、それでさまよっていたというところなんですね。でここで神の安息に入るための約束はまだ残っていると言ってるんです。でこれは約束の地における安息でもなくですね、また天と地が創造された、神様が6日間で創造し7日目に休まれた、そのところの安息でもないということを、この4章の初めのところでこの著者は書いているんです。で結論を先に言いますと、これは天における安息です。天における安息です。なぜ天におけるものが安息なのかどうかということをですね、学んでいきたいと思いますけれども、でそういうふうに読んでいくと、万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんかっていうふうに言ってますね。つまり天に入ることができなくなるということです。でこれは何かというと、何回ももうヘブル人への手紙の背景を話しましたけれども、このユダヤ教の中でイエス様を信じていくユダヤ人の人たちがいたわけなんですね。でイエス様をメシアとして受け入れていたんですけれども、ではそのイエス様がどのようなことかについてはあまりはっきりとされていなかったわけなんですね。でイエス、そこでこのユダヤ人で不信者の人たちから、彼らが迫害を受けて、ユダヤ人の共同体から村八分にされるような圧力を受けていたわけなんです。そこでイエス様ということを言うのを、よしてユダヤ教の中に生きていこうかという人たちがいたわけなんです。一言で言うと廃教ですね、信仰を捨てる、または福音を受け入れないで、受け入れたふりをするような感じでこのユダヤ教の中で生きていくという人たちがいたわけなんです。でこれを通してこの著者は、入れないことのないように私たちは恐れる心を持とうではありませんかと言ってるわけなんです。 で、その例として彼ら聞いていたけれども、福音を聞いていたけれども、それを信じなかった人たちがどのようになるかということを表す例として、過去のイスラエルの人たちですね、イスラエルの人たちが神様によってエジプトから救い出されたのにもかかわらず、約束のところに行くことができなかったというところから説明しているわけなんです。で、2節をご覧ください。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。で、この福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じというふうに言ってますけれども、イスラエルの人たちがある意味で福音を聞いていたんですね。良い知らせを聞いていましたですね。彼らが奴隷状態であったところから、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言われて、その契約の神が彼らをエジプトから救い出し連れ出されて、そして彼らは宝の神と民とされるような契約の中に神様は入れてくださったわけなんです。この福音を聞いていたのにもかかわらず、彼らは荒野で屍を晒してしまったということで、せっかく聞いていたのに益にならなかったということなんです。その理由が何かというと、信仰によって結びつけられなかったからなんだということです。信仰によって御言葉が結びつけられないんです。ここってとっても大事なんですね。私たちは聞くことと、また信仰を持って聞くことというのは異なることを知らなければいけません。信仰を持って聞く、これはですね、ローマ人への手紙の中に、聞くこと、信仰は聞くことから始まって、聞くことはキリストについての御言葉によるのだと書いています。そしてローマ人への手紙の中では、律法の行いによるものと信仰というのは違うんだよということを話しているんです。で、パウロは、この救われるために黄泉の中に下る必要もなく、そして、何ですか、天に昇る必要もないんだと言ってるんですね。御言葉はあなたの近くにあるんだよ。つまり私たちがその御言葉を心の中に受け入れて、心で信じて、口で言い表す、イエスが死者の中から蘇られたと言い表すならば、私たちは救われる、そして主の皆を呼び求める者が皆救われるって言ってるんです。つまり聞くこと、神様の言葉を聞いてそれを受け入れていくことですね。これがとっても大事になるんです。で、この聞くときっていうのはですね、ただ聞くんではないんですね。人格を持った、人格って言ってもいいのか分かんないんですけども、神様ですね。神様を本当に生きている方として知っていながら、その神様の言っていることは実に信頼に値するという前提でもって聞くわけですね。だからアブラハムはこの父の故郷から出て、私が示す土地に行きなさいと言った時に、どこに行くのかも分からないで出ていくことができたわけなんです。神様を信じていた。そしてイサクを全焼の生贄として捧げなさいと言った時に、アブラハムは神を信頼していたから、どれほど信頼していたかというと、神がイサクから子孫を出すということを約束されたのだから、この子を死者の中から蘇らせることができるお方であるというぐらいまで神を知っていて信頼していたわけです。それで従っていった、聞いていったんです。これが信仰を持って聞いていくということなんですね。で、イスラエルの人たちはどうだったか。聞いてましたね。彼らは十戒が与えられた時にシナイ山で直接神様の声を聞いたんです。そして彼らは恐ろしくなりました。モーセに言いました。すみません、子供に話教えてるんです。さんっていう言葉使っちゃった。モーセに言いました。 もうおっかないですと、ね、生ける神が私たち、生ける神が私たちに語って、私たちが死んでいないぐらい、死んでいないのが不思議なくらいですと、私たちはことごとく主が命じられていることを守り行いますというふうに言ったんです。でモーセがその後で上がって40日間あの定めを聞いたり、あとは幕屋の作り方を聞いている間に金の子牛を作って第一と第二の戒め、または姦淫を犯してはならないというみだらなこともやったという罪を犯したんです。聞いてやるよやるよと言っていても、本当の意味で神様を知らなかったら聞いていないというか、信仰を持って聞いていないということになります。だから結びつけられてないんですね。モーセは律法を語ったんですけれども、信仰によって生きていました。え、モーセって信仰の中に生きてたの？そうです。これはあのヘブル人への手紙の11章に、モーセは信仰によって、信仰によって、信仰によって彼は生きていたので、神様との生ける交わりがあって、そしてモーセは神様が言われたことを行っていったんです。このように信仰によって結びつけられていく必要があるんです。これが御霊によってですね、あ、神様が今こういうことを語られてるんだ、ああいうことを語られてるんだ、だからこうなるんだと言ってですね、そして適応させていくんですね、生活の具体的な中で。イスラエルはそれ知ってなかったんです。でもヨシュアとカレブ、唯一大人でその世代の中で約束の地に入ることができたヨシュアとカレブはそれを行ったんです。いろいろなさまざまな神様の御業を見たんです。だからアナク人を見ても朝飯前さということができたんですね。だから今まで見た神様の御業と、そして神様の言葉を信仰を持って聞いていたから、それに従って彼らはアナク人を見たわけなんです。そして入っていくっていうことを言ったの。だから一生懸命頑張ってですね、俺は勝つんだ俺は勝つんだっていうふうにしなかったんですね。そうではなくて、ただ素直に聞いてそれで従ってたんです。昨日は実は、子供たちにダビデとゴリアテの話をしました。あの小さなダビデは本当に信仰によってゴリアテに立ち向かったんですね。本当に素直にですね、神の陣をなんで殴ってるんだというふうに素直な疑問を投げかけて、それでダビデは、そのまま信仰によって、ゴリアテを叩いていった。あなたは神の民を、神の陣をなぶってイスラエルの神をなぶったと。あなたは剣でまた槍で私をに立ち向かってくるが、私は主なる神の御名によって立ち向かう。そのように言ってですね、そして勝つことができたんです。これは信仰なんですね。信仰によって結びつけられるんだということがとっても大事になるわけですね。で、この信じた3節です。私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。私たちは安息に入る。なぜかというと、信じているからなんだというふうに書かれています。そこで先ほど少し説明しました天地創造の時においての安息と、またヨシュアが約束の地に入った時の安息についてですね、説明していきます。御業は創世の初めからもう終わっているのです。というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神は全ての御業を終えて7日目に休まれましたと言われました。そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけで、 その安息に入る人がまだ残っており、前に福音を解き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。ちょっと長くなりましたけれども、創世記の2章の1節、また、2節と3節ですね、思い起こしてください。こう書いてありましたね。こうして天と地のそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。これが創造をされた後の休み、安息であったわけなんです。ここで神が休まれたということは、神が仕事をして疲れたから休んだということではないんですね。神はまどろむこともない方というふうに、イスラエルの神がまどろむこともない、疲れることもない、そのような方が疲れたから休まれるということではないわけなんです。こことても重要な点です。じゃあなんで休んだのか。完成されたから休んだんです。創造という働き、無から有を作り出すという働きは、初めの6日間で完成しました。すべてを完成して作られたのだから、もうこれ以上創造の働きをする必要はなくなったわけですね。する必要がないんだから、もうやめているわけです。打足的なことはする必要ないわけです。だから休んでるんです。子供たちにはいつもこう教えます。男の子特に、プラモデルが完成したら他に何か作らなければいけないですかって聞くんです。作らなくていいよね、だからプラモデルもうできてるから完成してるよね、これが休みなんだよっていうふうに話をします。聖書の中に書かれている安息というのはこのような意味があるんです。すべてが成就した、すべてが完了した、完成したという意味があります。でここが後で話す、このイエス様が完成してくださった御業にとっても関わってくるので、ちょっと後で説明しますけれども、この要点を押さえていてください。そしてこの詩篇の箇所、ダビデによって書かれたって書いてあるんですね。ダビデ自身は紀元前の1000年前後です。ちょっと脱線しますけれども、聖書の歴史を知るときに、覚えておくという年号があるんですね。年号というか、まあ、大体でいいですけども、もちろん紀元が始まる0、イエス様がお生まれになった、まあ、本当は紀元前の4年とか5年とか6年と言われてますけれども、イエス様、そしてその後に2000年前に行ってください。そしたらそこにはアブラハムがいます。アブラハムです。神様がアブラハムをですね、召し出しました。でその2000年を半分に区切ってください。ビーン。そしたら紀元前の1000年です。誰がいますか。ダビデがいるんです。神の御国が約束されたダビデがいるわけです。そして2000年と1000年の間を区切ってください。ビーン。1500年、紀元前、そこは誰がいますか。モーセです。モーセが生まれたぐらいですね。1445年、紀元前のに、出エジプトが起こって40年経って1405年ぐらいに、かな、 ヨシアたちが入っていってですね、で1400年ぐらいにこの約束の地が与えられていったという歴史になっていくんです。そこでこのダビデが、まだ脱線してますから戻りますけれども、ダビデが紀元前の1000年前後に生きていたんですね。けれどもこのダビデがもし今日御声を聞くならばというふうに話してるんです。そして安息の話をしてるんです。だからここで言っている安息というのは天と地が作られた時の安息の話ではないよと、残っていますよって話をしてるんです。っていうのがここでなんかいろいろ書いてましたよね。ちょっとここを見たら難しいんですけれども、説明するとそういう意味になります。で続けて8節です。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。ヨシュアたちが約束の地に入るというのもある意味で安息なわけなんですね。なぜかというと、そこで約束の地に入ったら乳と蜜が流れています。そして汗水流さなくても収穫を得ることができる、雨が降ってですね、豊かな土地だなんだということがですね約束されているわけです。彼らはそこで安住することができる、神様が約束してくださったものを全て受け止めることが受け取ることができるということで、安息の地ということになるんですけども、ここで書いてあるようにヨシュアの安息の話をしているわけでもないよねということをここで言ってるわけなんです。なぜかというと、ヨシュアが生きてたのは紀元前の1400年ぐらいですから、活躍してた時ですね。ダビデが紀元前の1000年ぐらいですから、もっと先の話をしてるんだというのがここで言ってる話なんです。そして9節、したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのですと続くんですね。つまり詩篇の95編に書かれていた安息に入らせないというのはまだ先の話、私たちがまだまだ得てない先の話なんだということになります。そしてまず初めにこの安息に入られた方の話が次の10節に書いてあります。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を教えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。ここ難しい箇所で、この新改訳の訳では敬語が使われていませんね。だからこれは誰のことなのかなっていうふうに思ってしまいます。けれどもこれを唯一果たされた方がおられるんです。誰だか分かりますか？イエス・キリストです。神がご自分の技を終えて休まれたというのは父なる神のことです。天と地を作られたように自分の技を終えて休んだはずです。イエス様は十字架の上で、英語ですと It is finished、 ギリシャ語ですとテテレスタイ、日本語ですと全てが完了でしたっけ、完了したと言われます、私たちが救われるために必要な全てのことをイエス・キリストによって神が成し遂げてくださいました。成し遂げられてもうすでに完成してるんです。全てが終わったからイエス様は神の右の座に着かれています。疲れているんです。 sit、 英語では座っているということです。旧約において幕屋がありました。そこでは椅子はなかったんです。なぜかというと祭司たちがずっと 奉仕をし続けなければいけないことを象徴していました。しかしイエス様は全ての救いに必要な技を成し遂げられて、それで、もう安息に疲れているわけなんです。そこで私たちが安息するというのはどういうことなのか。それは全てのことを成し遂げてくださった神様の御業の中にとどまっていくということです。私たちはこの地球の中に生きています。当たり前ですが、時間があります。時間も神様によって作られたということはご存知でしょうか。第1日目に光あれと言った時に神様が、それは時間もそこで作られて、それで時間が始まりました。ですから私たちは時間を追って物事を見ていく性質があるもので、永遠というのがなかなかわからないんですね。だから、このクリスチャンになったばかりの時、またクリスチャンになってから私たちが犯してしまう過ちは、もうイエス様を信じたんだから、だからこれから何かを行っていかなければならない、もう信じたんだから他に何かをしなければいけないというふうに考えていくんです。これはガラテヤ書ではっきりと書かれています。御霊によって始まったあなたはなぜ肉の行いによってそれを完成させようとするのですか、というふうにパウロが言っているように、肉の行いなんですね。私たちはそうではないんですね。イエス様が全てを成し遂げてくださったんだということを信仰によって受け止め、そこにとどまり続けることによって生きていく存在なんです。そして信仰によってそれを受け止めたから、今度は御霊によってそれが現実の私たちの生活の中に現れ出てくるようになるんです。例えば私たちがまだこの古い体を持っているわけですね。けれどもこの私たちの古い人は、あの古い体はキリストと共に十字架につけられたんですね。罪に対して死んだんです。これは2000年前に起こったんです。完了しました。そこで私たちがまだ肉の思いがあって、それで悩まされているときに、これは古い清正で、私は新しく作られたものである、なぜこれを生かすのだということを受け止めるわけなんです。それを死んだものとみなしなさいとパウロは言っています。それによって実際に肉の行いを御霊によって殺していくことができる。自分で殺すんじゃないですね、御霊によって殺していくことができるということで、すでにもう行われたことを私たちは現在の中に当てはめていくわけなんですね。でこれが、この安息、完成された技の意味なんです。で11節です。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。でこれですね、私、ずっとわからなかったんですね。なんでこれ安息の話ずっとしてるのに、これ矛盾するじゃないかと。安息を入るように力を尽くして努めて、なんか努力して、なんかどうやったらじゃあこの安息に入れるんだと、安息しなきゃいけないんだから勤めちゃいけないんじゃないかとかっていうふうに思ってずっと悩んでたんですが、わかりました。信仰によって生きる、キリストの完成された御業の中にとどまるっていうことって戦いなんですね。 ものすごく単純ですよね。ものすごく単純です。小さな子供でできます。小さな子供でもできますけれども、人間っていうのは不思議なんです。複雑にしていくんです。これしなきゃいけない、あれしなきゃいけない、いつの間にかずれていきます。教会の中にいてもずれるし、教会から離れてしまってもずれていきます。そこでパウロは二度と奴隷抜くべきを追わないように、しっかりとキリストのうちにとどまっていなさいとガラテヤ書に書いてるんです。また永遠の命を獲得するために戦っていきなさい、勇敢に戦いなさいとテモテにパウロは言いました。このように戦いであってとどまっていくということは、死守っていう言葉がいいかもしれません。死守していくこと、その場を保っていくことですね。これが、とても、なんていうんですかね、まあそういう意味での務めるっていうことです。そしてあの不従順の例に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。でこのそれがさっきからずっと言ってこう続きなんですよ。三章のところの、この、 落語していた人いますよね。このヨシュアとカレブですね。ヨシュアとカレブ以外の人たちは落語したわけです。ですね。そのように、ならないように、一人もいないようにしようではありませんかというふうに言ってるわけです。そして次に12節に神の言葉、有名なこの神の言葉についての聖書箇所がありますけれども、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができますとあってですね。なんでここで神の言葉についての約束が書いてあるかと言いますと、詩編の95編のことを引用させて、このヘブル人への手紙の著者は、ユダヤ人の読者にはっきりと神の御心は何であるかということを示すことができたわけです。ということで神の言葉はと続いてるんですね。そして力があって諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊ですね、差し通すことができるんだと言っています。神の御言葉霊的ですね。魂と霊というふうに今区別がつかれていましたけれども、まあ、普通霊魂の救いとかよく言ってですね、魂と霊が一緒くたに今されているので私たち一つのものと考えがちですけれども、今ここで読んだように別のものとして書かれているんですね。なぜかというと、魂というのは私たちがよく使う地上位ですね、知性と感情と意志、精神と今はよく言われます。その部分、見えない部分がありますけれども、私たちはそれだけではなくて、神を宿す部分、神に思いを馳せる部分、これがあるわけで、これを霊またはスピリットというわけなんです。でこの霊と魂の区別を初めてつけることができるのが神の言葉なんです。で、ここはとても大事なんです。クリスチャンの間で証ってありますね。こういうことを神様がしてくださいましたという証を聞いて、とっても恵まれたという言葉を使います。けれども私たちはそれを聞いてもですね、徳は高められる、賢徳には役立つきますけれども、自分の霊的成長のためには本当の意味では役立たないんです。なぜかというと、その人に対して神様はそのようなことをなさってくださったけれども、自分に対しては同じことを適用することは必ずしもできないわけなんです。神様は自分に対しての何かの御心を持っておられるわけですね。ですから経験とか、また人の証とか、また他の活動とかによって実質的な霊的成長というのは成し遂げられなくて、霊的には、本当に霊的に成長させるのは御言葉なんですね。そしてそのために私たちは御言葉を読んでって、そして何が 魂的って言ったらいいんでしょうかね、こう精神的なものなのか、何が霊的なものなのか、それを区別していくことができるようになるわけです。でこれがですね、ここで言っている魂と霊、これを差し通すことができる。そして心のいろいろな考え、計り事を判別することができるようになるわけです。続けて、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。心のいろいろな考えや計り事が判別することができるというふうに今言ったから、ここで神様の前では何一つ隠すことはできないんだよということをですね、言っているわけですけれども、私たちは不思議です。私もそうなってしまいます。神様に何か隠せるなってなんか神様に前に出てくる自分と神様から隠れている自分というのを上手に使い分けていきます。けれども無理ですよね。イエス様がこう言われました。覆いかぶされているもので現れないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみに聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。自分が隠れてやってると思っていることも神様の前では、もう大広げにやってるということと同じように見られているということですね。私たちがいつも神様から見られてるということを知ることはとっても大事です。でこのようにしてですね、この安息に入るのがまだ残されているということを話した後で、安息に入るまでの間、私たちが折にかなった助けを得ることができることが次から書かれています。14、15、16節に書いてあります。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。再び大祭司、また巫女のイエス様ということが書かれていますけれども、ヘブル人への手紙では大祭司であるイエス様のことが中心的に書かれています。五節から詳しく書かれていきます。そしてこの方が諸々の天を通られたと書いてますけれども、イエス様は、イエス様はという前に、天は種類があるんです。諸々って言ってますよね。で、初めに天と地を神が創造されたという創世記の一章の一節のところでも、日本語ではわからないんですが、英語を読むと heavens、複数形になっています。種類があるんです。少なくても3種類あることが分かっています。パウロが、第三の天に登った人のことを知っています、パラダイスに行った人のことを知っていますと言いましたから、3つ少なくともですね。で、第二は何かといったら空中ではないかと思うんですね。悪魔、また悪霊がいるところ、そこですね、空中に権威を持つものと書いてありました。書いてありますけれども、いろんなところに。そして第一は私たちがいつも見ている天ですね、ではないかと。でイエス様がですね、昇天された時に弟子たちは天を見上げたとありますから、その天もあるわけです。そして空中もあり、そして神の御座がある天、パラダイスにも行かれたということですね。通られて、そして神の右の座に着かれたということです。でこのイエス様がおられるから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。このユダヤ教の中で埋没してしまおうとしている彼らに対して、信仰の告白を固く保つですね。はっきりとイエス様のことを言って、イエス様の告白に従って生き方をしていきなさいということであります。で15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。 罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。私たちが天の中に入るまではこの肉体を持っていて弱さを持っているわけです。御霊によって私たちの霊は贖われましたけれども、体はまだ贖われていません。贖われることは約束されてますけど、まだ贖われていないんです。だからクリスチャンは肉と霊の葛藤を、戦いを常に強いられています。けれどもそのような弱さがあっても、その弱さとともに歩んでくださる方が私たちのそばにおられるということは素晴らしいことですね。イエス様が肉体を取られて罪は犯されなかったけれども、すべての誘惑をお受けになられた、肉体の弱さを受けられたんです。これ私不思議なんですね。どうしてもわからないです。罪がなくてどうやって誘惑を受けることができるのかということですね。でもイエス様は荒野で悪魔の誘惑を受けられました。罪はないけれども受けられたんです。ここはとっても難しいですね。イエス様っていうのは本当に奥義というか、本当難しいですけれども、罪を犯されなかったけれども誘惑受けられて、そして私たちがですね、いつも弱さを持っているときに、ああ誰も分かってくれないという気持ちになりますけれども、全てを知っておられる方はおられるんです。実に自分が自分のことを知っている以上に全てのことを知っておられる方がいるわけです。イエス様ですね。イエス様が全ての苦しみと試練と誘惑を受けられて、だから私たちに同情することができ、私たちを助けることがおできになるわけなんです。ですから16節、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ここが私が大好きな御言葉です。イエス様が全ての救いに必要なことを成し遂げてくださいました。そしてヘブル人への手紙を読み進めますと、イエス・キリストご自身がご自分の血を携えて神の聖女の中に入られて、そしてその罪、その血によって聖女を清められたと書いてあります。神様の裁きの御座が清められて、ここで書かれているように恵みの御座になったんです。ですから私たちが祈るときに、もう私たちは神様の前に出て裁かれることは一切ないんですね。ちょうど子供が、この、チャックはですね、よく使う例えなんですけれども、教会に事務所があります。そしてその事務所をですね、このチャックは忙しいですから、いろんなことをしていますから、みんなは会いたくてもですね、気を使って、この、何か特別なことがない限りですね、彼に話そうとはしていかないというような遠慮を持っていますけれども、そんなことを構わずにその事務所のところにある扉を開いて中に入っていって、おじいちゃんに近づいていく人がいて、孫がいるっていう話を言っていきます。大胆というのはそういうことです。私たちが神様に近づくときに、何か神様に引け目を感じて、ちょっと自分の何か良い行いをこういうものを持ってってですね、そして神様の前に出ていこう。誰かに会うときに汚い服じゃまずい、だから綺麗な服にしていこうと。同じようにですね、神様の前でも、なんかさっき話しましたよね、隠し立てができるようなものがあってですね、ここできちんとやってから、そして神様のところに行こうと、そういうことをやってしまうんです。もうしょっちゅう私もやってしまいますけれども、全部開かれてるんです。 エレミアがですね、すべてこのバビロンによってエルサレムが破壊されて、そして他の人たちはですね、この殺されたり、この捕らえ撃されたりしたんですけれども、バビロンの人はエレミアがバビロンに従いというふうに、神の予言の言葉を語っていたので、何もそういうことをされなかったんです。お前、どこ行ってもいいよ。自由なんだから。どこ行ってもいいよって言ってですね、もう放心状態になったかもしれませんね、エレミアはね。けれども彼は愛国的でしたから、このエルサレムにまだ残存していたユダヤ人のところに戻っていきましたけれども、ちょうどそういう感じです。もう本当に神様の前では目の前にですね、恵みの溝が広がっているんです。何も隠し出せするものはなく、そして地によって全ての罪が清められて、それでそのまま神様の前に行くことができて、そのまま折にかなった助け、つまり肉体の弱さを持っているけれども、その中にあって御霊によってイエス様のこの憐れみのミニストリーを受けていくことができるというのがここで書かれていることなんです。で、私そこでですね、よく日本人のクリスチャン、まあアメリカ人の他の普通の他の国のクリスチャンもそうかもしれないんですけれども、神様ごめんなさい、こういうことをしてしまいました、ああいうことをしてしまいました、ごめんなさいと言ってですね、反省はしてるんですが、この神様との恵みによる生ける交わりの祈りというのはあまり聞かないんですね。何かこうちょっとこう、私また戻ってってごめんなさいって戻ってから、私たちは大胆にですね、本当に憐れみの溝があるんだ、恵みの溝があるんだということを知って、弱いんです、当たり前な、神様も全部分かってる、何お前隠してるんだっていう風に笑っておられると思います。これが大祭司イエス様のミニストリー、務めであって、今私たちがその中にいて、そして安息に入るまで努めて落語しないようにしていくということが、私たちクリスチャンの生活だということがここで書かれていたことですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たちが弱くなっている時に、特にこのような神様に隠すことができて、そして神様の前に出る時には何か良い行いをして出ていかなければいけないという過ちを犯してしまいますけれども、神様、今本当に全ての溝、神様の溝は恵みの溝なんだということを今知ることができて、ああ本当に恵みなんだ、調子いいんだ、こんなに悪いことをしたけれども、こんなに失敗したけれども、けれどもあなたが祝福してくださるんだ、折にかなった助けをいただくことができるんだ、神の子供なんだ、アバ父ということができるんだということが分かることができ、本当に感謝いたします。神様、本当にありがとうございます。私たちの思いを変えてください。今魂と霊の分かれ目さえも差し通すのが神の御言葉であると書いてますが、まさに今神の御言葉をいただくことができ、そして本当に私たちが、本当に私が、あなたによりすがらなかったことを思い悔い改めます。主よ、そして本当に主よ、今私たちがあなたからいっぱいこの折にかなった助けをいただいて、あなたの恵みの中で生きていけますか、生きていきたい、そしていつもその中で生きなきゃいけないなと思っております。主よ、どうぞ私たちの思いを変えてくださって、この祈りも本当に恵みの中の祈りになっていき、そして私たちが祈りを絶やすことなく、いつもあなたとこのような神の子供としての祈りの交わりをしていくことができるように助けてください。ありがとうございます。本当にありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。